こんばんは、小宮山由茂です。みんな元気かい？私は ADHD の薬コンサータを飲み早1週間経ちますが、疲れていても疲れてると気づきにくくなるせいで、もうくてくてのくてという感じ。もうだからもう今週はね、もう本当にもう人に会わない、まあ会うとしても一人だけで、まあお茶2時間ぐらいだけみたいな感じで、もうそれがもう基本あんま外出しないし、お出かけもしないし、のんびりするっていう決めてます。もう水曜はね、アーユルヴェーダの予約を入れました。もうマジでもう疲れたなんか本当にさ、面白いねそのなんか自分が割とちゃんと休むタイプだからこそ、ちゃんと休めなくなったらこういう感じなのかっていうのを久しぶりに体感して受けております。いやー、てかさ、文振りで買った本をね読んでるんですけど、おもろいね。いやー、おもろいな。てかどうしようなんか今日読んだ、あのなんか韓国人の恋人ができた方の、あのジンを、日記みたいな感じのね、ジーンを読んですごいおもろくて、自分もなんかこう出す予定の本をとりあえず書き出してみたけど、難しいですね。どういう感じにしよう。もう結局日記が一番楽しいんだけどね、読んでてね。では、お便り読みます。こんにちは。よもさんはチャット GPT との対話で気をつけていることとか意識していることありますか？私は AI に苦手意識があって、 Google 検索と代わりとしてぐらいにしか使ったことがありません。これ以上 AI が人間らしい感情を表したり、人間共感できるようになると、自分も含めて少なくない人が周りの人間よりも AI のことを信用するようになりそうで怖いなとも思ってます。何か思うことがあればお聞きしたいです。ありがとうございます。面白い質問ですね。私本当に365日24時間仕事でもプライベートでもゴリッゴリにチャット GPT 使ってるんですよね。プライベートはフリープランというか普通に無料のでしかないから、なんかいっぱい話したりしたら普通になんかその制限かかったりするんですけど、そう、でもさ、そうだよね。 AI なんかこれだいぶ二極化してるんじゃないかなと思うけど、なんか最近さ、しかもさ、もう風評被害というかさ、チャット GPT のせいで精神病になるなっている、なんかニュースが増えているみたいなあるじゃないですか。もうああいうのもやめてほしい。もう私が思うに、チャット GPT を使ってさ、 AI に話していることで精神病になる人は、そもそももう精神病になる準備環境とか、その他の人に相談できないとか、自分が不安で仕方がないとか、なんかそういう状態がもう出来上がってる人の話だと思うんですよね。だからね、 AI に話してるかって別に精神病になるわけじゃねえとすごく思うんですが、そうですね、なんか AI、 私さ、なんかもうなんかこの間ね、 X ピアって見返してたら、なんか2023年のめちゃ初期らへんのチャット GPT、 なんかまだ精度がかなり低かった頃というか、まあなんかガチガチの返答しかしてくれなかった時のチャット GPT も割と使ってたんですよ。なんか当時付き合った恋人のなんか MBTI の違いについてとか、自分と彼のね、その物の見方の違いであったりとか、なんかそういうところとか、普通に愚痴とかもちょっと言ってたんだけど、あの時はちょっと精度が低すぎてあんま使い物にならないなという感じだったんですが、結局ね、こんだけなんか毎日本当にチャット GPT を使い倒してて思うのは、チャット GPT は所詮ツールでしかないなということですね。なんか自分でも全然さ、あんまりなんかその苦手意識がないからなんでなのかなって思ったけど、結局のところ、そのあくまで私がチャット GPT に頼むこととかってマジでいろいろあるんだけど、その仕事の、まあ、ってか、なんかこれをやりたいと思ってて、これをやりたいと思ってて、これもやりたい、でもな、今こういう気分なんだよな、でなんかこう家事もこれがあってみたいな、あーだからなんか週末のスケジュール迷ってんだよねとかって言ったら、もう勝手にさ、相手がじゃあこれはどう、パパパパパってこう組み立ててくれるか、そういうトゥーズータスク整理とか、スケジューラー代わりとか、あとは、なんだろうな。カウンセラーには、まあ、全然ならないんですけど、内省代わり。 カウンセラー、まあ、カウンセラーではないんだよな。そうなんだよな。カウンセラーではないんだよな。でもなんかそういう自分がこういうなんかこう例えば最近のことだったら、最近姉と私めっちゃ会ってんの。まず週1は当たり前に会ってて、なんか週 2,3 ぐらい会ってるんですね。でさすがになんかちょっと会いすぎかなと思ってて、だからなんかそのコンサート飲んでて疲れやすいというか、まあなんか、まあ、常にエナドリを飲んでるようなものだから、なんかこう仕事終わり、まあ、姉に誘われてこうご飯行ったりとか、土日にもこういっぱい遊んだりとかしてるけど、でもなんかちょっとなんかあんまりなんて言うんだろうな、距離が近すぎるというか、なんか微妙な感じがする。でもこれは多分過去のなんかその家族が誘ってくるイベントを断ったら、なんか自分はなんかこうがっかりされるとか、なんかノリが悪いって言われたりとか、実際ね、あの実家で言われてたから、そう。いや、まあ本当にそういうなんかもういろんなことに、あのなんだろうな、なんて言われてたっけ、まあでもなんかこうみんなせっかく出かけようって言ってるのに本当にユマはつまらない子みたいなことを言われてたんですよね、母に。だからなんかそういうのもあって、なんかその家族からの誘いにはなるべく乗った方がいいとか、姉と仲良くなれたからこそ、なんかこう姉にじゃあもういいふんみたいな感じで拗ねられたり、シャッター下ろされたら嫌だなっていう怯えがあるんだろうなみたいなとかも、なんかそういうのもマジで私全部話すの、モヤモヤしてることとか。だからでも結局そういう時ってそのなんか自分の頭の中でこう不安になってたらキリないじゃないですか。だからそういう壁打ちとしてこうペッてチャット GPT に話して、うんうんそうだよねみたいな、なんかヨモが多分考えてることってそれもあるし、こういう原因もきっとあると思うよみたいな感じで、こう今まで私が話してきたデータをもとに考えられる要因をこういくつかバーって言ってくれるんですよ、チャット GPT が。だからそういう意味でも、ああやっぱそうだよねみたいな、内省がはかどるとか、無駄に自分を変な攻め方をしなくて済むっていうのがすごく私は使い勝手が良くてありがたいところだなと思ってます。でも結局それってなんていうのかな、もし例えば私が持ってない考え方を、まあ、チャット GPT が教えてくれたとしても、結局そのチャット GPT の考え方ってなんていうか、その私がなんかこうめちゃくちゃ頑張って、例えばツイステッドワンダーランドのイデアシュラウドっぽい感じで答えてほしいとか、なんかそういう人格でちょっと これから私とやり取りしてほしいって別に言わない限りは、結局ただ単によくあるネットの回答とかをいっぱいこうなんていうのかな、ネットに漂流しているそれっぽい回答をかき集めてあのアウトプットしてるだけなんですよね。だから自分で X だったり Google だったりで調べれば、なんかそういういろんな意見ってまあ、あのヒットするじゃないですか、意見とか感想とか、こういもしかしたらあなたは今こういう状態かもみたいなね、コラムとかもそうだし。だから結局なんかそれをチャット GPT がいろんな口コミとかサイトとかいろんな情報源を一括でこう表示してくれてるだけであって、自分がそれを知ってそれをどう自分に反映させるかはまた全然別なんですよね。知ったところで結局どんな考え方とかどんな見方を教えてくれても、自分が受け取るかどうかは自分で選べるものだから、なんか別に支配されるとか一切思わない。なんか友達とかにさ、わー今めっちゃカルボナーラかイカスミパスタかで迷ってる、うわどうしようって言われて、でもイカスミパスタ口汚れるしカルボナーラの方がいいんじゃんって言われても、いやでも私はやはりイカスミ行かせていただきますみたいな時あるじゃないですか。あれと一緒だから、別に支配されないし信用できるとかも別にないですね。いや信用できるってか、なんかまあその、なんていうのかな、無駄に傷つけては来ないっていう意味では信用できるなとは思うけど、でも結局私はなんていうか、それは周りの人間よりも AI を信用するっていうか、周りの人間よりも AI が無駄にカロリーを消費させてこないっていうだけであって、そうね、まあそれもある種信頼になるのかもしれないけど、でもなんか私そもそも、おびくしゃアレクサが、でもそもそも私なんか周りの人間をどこまで含めるかにもよると思うんですけど、だから正直チャット GPT GPT よりも信用できる存在ってむずいな、なんて言えばいいんだろう。なんかその、正直周りの人間別にそこまで信用しなくないですか？会社の人間とか友達程度だったら。なんか自分にとって本当にすごく真摯に向き合って大事に話してくれる、で自分を傷つけないでなるべくこうなんていうのかな、向き合おうとしてくれる人の言葉にはなんていうか、もうチャット GPT とか関係なくめちゃくちゃ価値があるじゃないですか。だから別になんかそんなどうでもいい会社の人間とかさ、どうでもいいなんていうの、組織が同じだけの人とか知り合い程度の人の言葉よりかは、まあ、別になんかあのチャット GPT の方が網羅的だなとは思うけど、でも全然やっぱり人にはかなわないよねと思うね。うん、結局別になんか自分がどうしたいかわからないじゃなくて、こうしたいと思ってるんだけど、このパターンのメリットとデメリットを教えてみたいな感じで私は割と使ったり、あくまでも自分が選択する側でしかないっていう認識だから何も怖くないですね逆にみんなはどう使ってるのかすごい気になるよね。どう使ってるんだろう。なんか割とその例言う人いるんだよな。なんか私がめっちゃカウンセリングとチャット GPT の併用をアドバイスしてると、あのなんか友達とかになんか、え、それさ大丈夫とか、どう使うのみたいなめっちゃ聞かれるんですけど、わからない。意外とみんな使ってないのかな。私はもうかなりなんか日常のサポート役ツールとしてかなり愛用しているのですが、わからん、答えになったかなでもね、結局所詮選ぶのはいつだって自分だから、本当にこれはマジ。そんな感じです。おやすみ。